正信牧師より詩篇107編23節から43節までをお聞きいたします。
どうしても冬が冬になりますと礼拝堂がこう乾燥いたしまして、特に街道この高段の周辺とても乾燥してですね、すぐに私咳が出てしまうもんですから、ちょっと先日教会連絡会でもなんかいい方法ないでしょうかとお願いしたらば、いろんな形で皆さんが知恵を出してくださって、四方になんかスポンジで水を含ませたものを置いてくださったり、実はこの下に皆さんから見えないでしょうけども、超音波を使った超音波とペットボトルを使って、割沢兄弟がなんかお手製の加湿器を作ってくださって、今ここからこう煙が出ててとても快適なんですね。まあ、本当に皆さんいろんな形で見えないところで使えてくださって、本当にありがとうございます。まあ、これ以外にも本当に教会の至るところでいろんな方たちが教会を我が家のように思って愛してくださって、いろんなところを、壊れたところを直したり、いろんなことをしてくださって教会が保たれていること、また本当にお一人一人の賜物を用いられていることを本当に感謝いたします。今年、新しい主の御業に期待する年として、このイザヤ書43章19節の御言葉が与えられました。まあ、ちょっと1月の最初の方は、そのテーマをもとにメッセージを語らせていただいておりますけれども、主法の開いたところの一番上に書いてありますけれども、新しい主の御業に期待する年、イザヤ書43章19節の御言葉、見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか、確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。まず見よとありますから、私は新しいことをするとおっしゃっているのはどこまでも主なる神様です。神様が今年、お一人一人にまた教会にどのような新しいことをしてくださるのかを本当に、私たちは見せていただきたいと思います。今もうそれが起ころうとしている、これから突然起こるんじゃない、もうすでにそういうことが始まっていると主はおっしゃるんですね。しかも、この平穏無事なところにその新しいことが起きるんじゃなくて、私たちのこの荒野のような場所、荒れ果てた荒れ地のような場所に主は道を設け、川を設けてくださる。まあ、そういう意味で、私たちがいろんなこの荒野の部分、長年祈り続けてきたけれどもなかなか答えが与えられないこととかですね、もう諦めて祈るのもやめてしまったようなこともですね、今年また主は必ず何かしてくださる、そのことを期待して、信じて祈っていきたいと思います。今年の目標として3つ挙げさせていただきましたけれども、主がなさる新しいことに期待しよう。私たちがこう神様に期待するときに、本当に神様は働いてくださるんですね。私たちがダメだと、まあ、思ってしまっても、まあ、主は憐れんでくださる部分がありますけれども、期待をすればするほど主はそれに応えてくださるという面があるように思います。主が何をしてくださるのか、本当に神様に、見えるところはどうだっても神様に期待していきたいと思います。2番目に主から示されていることにチャレンジしていこう。神様はこの地上における一人一人を用いて、キリストの体を立て上げ、また主の御業を表してくださいます。そういう意味では、神様が一人一人に示されていることというのがあると思うんですね。それ示されているけれどもちょっと躊躇して一歩踏み出さないでいること、そういうことを一歩一人一人を踏み出していくときにまた素晴らしい新しいことが起きてまいります。示されてないことをやろうとすると全部ごてごてになっていきますので、主から示されていること、迫られていることだけですねチャレンジしていこう。その時に、一歩踏み出す時に主がまた運んでいってくださるという御業を見せていただきます。3番目に、荒野に主が道を設けてくださることを信じて祈り続けよう。先ほども言いましたけれども、もう諦めかけていたようなこととかですね、もうずっと祈っててもう嫌って思っていること、まあ、適度なところで納得してしまっていること、 そういうことをもう一度ですね、主に期待して、主がもう答えてくださるまで祈り続けていこう。ぜひ、今年主がどのような新しいことを見せてくださるのか、私たち期待していきたいと思います。また今日、各グループの集会あるいは新年会などでも、あるいは小さな交わりの中でも、ぜひ今年の御言葉をお互いに分かち合って、主が、どんなふうに一人一人に語りかけてくださっているのか、今年どのように歩んでいきたいと願っているのか、そんなことを率直に分かち合っていただければ、また豊かなこの御言葉の働きに預かることができると思います。それでは、このテーマに即しては、今日が最後になります。来週からいつもの聖書公開に戻りますけれども、来週は出エジプト記になりますが、詩編の107編、前回前半だけ、見ましたので、今日は後半を見たいと思います。詩編の107編の、今日は23節から43節ですね。バビロン捕囚という、歴史的にも有名なイスラエルにとってはもう民族を挙げて苦しんだ、この出来事がありましたけれども、バビロンという巨大な国に、イスラエルの人々が連れて行かれた、そこで、捕囚の民として、この非常に苦しい辛い生活を強いられたわけですけれども、それから何十年かして帰国するまでのその過程をですね、いろんなものにこう例えてこの107編では歌われております。107編の4節から9節では旅人に例えられて、で10節から16節では囚人、まさに囚人そのものに例えて、そして17節から22節では、霊的病、病気の人に例えて、でもそのすべてはですね、その苦しみから解放されて、神様に感謝を捧げなさい。前回の22節最後では、感謝の生贄を捧げなさい。私たちが結局神様に捧げられる、神様が素晴らしいことをしてくださったときに何をお返ししようかと思ったときに捧げられるものは、この感謝の生贄、賛美の生贄なんだということを、前回も学びました。そして主の成してくださった御業を喜びながら語ってきなさい、そういうところで前回終わったんですけれども、今日は23節から32節で今度船乗り、船員ですね、船乗りに例えて、自分たちのこの経験した、バビロン捕囚という辛い出来事と、そこから解放されて帰国するまでの過程を船乗りに例えて歌っているところです。23節から32節もう一回ちょっと読みますけれども、船に乗って海に出る者、大海で商いする者、彼らは主の御業を見、深い海でその苦しい技を見た。主が命じて嵐を起こすと風が波を高くした。彼らは天に昇り、深みに下り、その魂は惨めにも溶け去った。彼らは酔った人のようによろむき、ふらついて分別が乱れた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から連れ出された。主が嵐を沈めると波は泣いた。波が泣いたので彼らは喜んだ。そして主は彼らをその望む港に導かれた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。また主を民の集会であがめ、長老たちの座で主を賛美せよ。この船乗りですね、例えて言われているところ、船に乗って海に出る者、大海で商いする者、船のこの仕事をする人たちですね。彼らは24節、彼らは主の御業を見、深い海でその苦しい技を見た。主の御業というと、私たちはなんかすごい大変なところから助け出される、そういうイメージを持ちやすいんですけれども、ここの24節の御業、あるいは技という言葉ですね、全然ニュアンスが違うんですね。最初の主の御業というのは、 むしろ、25節の関係からしまして嵐のことを指しているようなんですね。嵐が主の御業である。嵐を起こすのも主であるというんですね。台風とか、今年は世界中で寒波で大雪が降ったりとかですね、今あのハイチの大地震が本当にも大変なことになっておりますけれども、でもそういうのもですね、ある意味では主の御業であるっていうんですね。主の許しがなければ、主が起こされなければそういうことは起きないわけですね。そういうふうに言うと、なんか神様ひどい神様だな、こんな災害を起こされてと、ちょっと思ってしまうかもしれませんけれども、でもこの自然宇宙を揺り動かして揺さぶる力を主は持っておられる。その時に私たちは人間がいかに小さく脆い存在であるか、もうどんなに科学が発達し、もうどんなにいろんなこうの研究が進んでですね、いろんな人間の命も延命する力などが、技術などができてきても、やはりこういう大自然の神様が揺さぶられるものに対しては本当に無力である。本当に小さな存在である。偉大な神の前には本当にちっぽけなちっぽけな存在であるということを認めざるを得ません。そういう意味では神様も世界中のこのいろんなものを揺り動かしてですね、私たちにその神の存在を明らかにしておられる。やはりそういうものを通して主の御業というものも見せておられる面があると思うんですね。でもある時はもうそんな人間の力では太刀打ちできない出来事の中でも、それでもやっぱり主は守ってくださる、そういう恵みを私たちは知ることができるのかもしれません。ここでは船乗りですので、特に嵐というものが大きな敵なわけですね。嵐という自然災害の前に詩人はもう自分たちの人間の本当にこの小ささ無力さを思いました。全く無力だ。しかし同時に24節のこの後半ですね、深い海でのその苦しい技を見た、これは主の助けの苦しい技なんですね。その嵐の中で主は苦しい見技を見せてくださった。確かに嵐は吹いていて、自分たちはそれに対して何にもできない無力なんだけれども、でもその深い海で主は苦しい技を見せてくださって、私たちの無力さとはもう関係なく、主の方で一方的に働いて私たちを嵐から助け出してくださった。それがまさにこのバビロン捕囚で民族を挙げて経験した出来事でした。バビロン捕囚というこの歴史的出来事は、イスラエルの民たちにとってはもう激しい嵐の中に放り出されるようなものでした。全く知らない土地に無理やり連れて行かれて、捕虜として不自由な生活を強いられました。ある意味でその嵐も25節にあるように主が命じて起こされた嵐。主が命じなければ嵐は起きないんですね。主が命じて嵐を起こすと風が波を高くした。彼らはこのバビロン捕囚という嵐を主が命じた嵐と受け取りました。神様は嵐を起こすこともできるし沈めることもできるお方。新約聖書の中でイエス様が嵐を沈めるシーンなんかありますから、神様は沈める方だけやってくださるように思うかもしれませんけれども、嵐を起こすのも主なんですね。その激しい嵐を通してイスラエルの民たちは逆に神は生きておられると知ったんです。本当に神様の御前にへりくだるものとされたんですね。これまで、見えない神なんかって言いながらですね、見える偶像を作り偶像崇拝に頼り切っていた、神様を無視し侮り切っていた民たちは、このバビロン捕囚という激しい嵐を通して逆に、ああ神は生きておられた、神は侮られるべきお方ではなかった、本当にその神の存在に気づき、神の御前にへりくだるものとされていきました。26節、 この嵐の様子がリアルに書かれてあります。彼らは天に昇り深みに下り、その魂は惨めにも溶け去った。もう波で上に行ったり深みに下ったり、もうぐわぐわ揺れるわけですね。嵐の時というのはもう私たちの気持ちもそうだと思います。もうわーっと感情的になったり沈み込んだりっていう、もう本当に不安定な状態になります。激しい風により船は上に行ったり下に行ったりした、大きく揺れた。もう自分たちの魂は溶け去ったっていうんですね。前回やりました、まあ、五節のような感じでしょうか。飢えと渇きに彼らの魂は衰え果てた、魂衰え果てた、魂はもう溶け去った、もうそんな感じだったっていうんですね。それほどにこのバビロンに無理やり連れて行かれた、そしてそこで牢獄に入れられるようなこの捕囚の期間、本当に苦しかった。魂が溶け去った、魂が衰え果てた。27節、彼らは酔った人のようによろめき、ふらついて分別が乱れた。もう酔った人のようにですね、ふらふらふらふらしてですね、よろめいて、そしてもうどうしていいか分からないで分別も乱れた、心も乱れ果てた。こんな状態で船乗りとしての仕事できないですね。船の舵もちゃんと取ることもできない。本来彼らが持っている、まあ、船乗りとしてのプロとしてのですね、この技術、そういうものを彼らは持っているわけですね。船に関してはプロなんです、素人じゃないんです。でもこの嵐の中では何にもその技術が能力が役に立たない。どんなに資格をたくさん持ってもですね、まあ、今この不況の中で、本当にもう資格を取りまくっている方も特に若い人たちの中多くいらっしゃいますけれども、まあ、それは本当に悪いことではない、いいことだと思いますけれども、でもどんなに資格をたくさん取ったとしても、あるいは一つの技術を身につけるために何年も何年も勉強し修行したとしても、主が嵐を起こされた時にはそれが一回何の役にも立たないということを認めざるを得ない時が来ます。人間の能力はこの偉大な神様の前には本当にちっぽけなものでしかない。どこかでそれを知る機会があると思います。でもだからといって無意味ではないと思うんですね。本当にその無力を知ったところから神様はまた新しくそれぞれに与えた能力や技術を用いてくださる時がありますから。ただ一回全ての身につけたものも神様にお返しする、そういう時があるかもしれません。まあ、ちょっとそのことについてはまた後でお話しさせていただきますけれども、まあ、とにかくですね、もう酔った人のようによろめいて、船乗りとしてのその仕事もできない、もうそれの前には船乗りとしての技術も能力も何にも役に立たない、もう分別が乱れておろおろするしかない、そんな船乗りの姿がまるで自分たちのあのバビロン捕囚の時の自分たちだったっていうんですね。でも28節また出てきます。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から連れ出された。前回も6節13節19節で同じ表現が出てきましたね。 6節13節19節に続いて4回目出てきました。28節この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から連れ出された。この嵐の中で船乗りとしての技術も今まで身につけてきてきた能力も歯が立たない、もうただ激しい波にもてあそばれ、上に下に右に左に身を任せるしかない苦しみの中で、彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から連れ出された。先週もお話しましたけれども、この叫ぶと連れ出された、あるいは他の説では救い出されたとありましたけれども、この叫ぶと連れ出されたの間には長い年月があります。叫んで連れ出す、叫んで連れ出すという、そんなポンポンポンポンという感じじゃないんですね。 もう叫ぶ叫ぶ叫ぶ叫び続けた。何年も何年も叫び続けた中で、ようやく主は彼らを苦悩から連れ出された。そういう連れ出されたです。彼らはひたすら叫びました。叫ぶしかありませんでした。もう誰にも頼ることがない、できない。誰もそれを助けることができない。ただ主に叫ぶしかなかった。そして叫び続ける中で、ようやく嵐は静まりました。29節、主が嵐を鎮めると波はないだ。主が命じて嵐を起こすこともできるし、同時に嵐を鎮めることができるお方。神様が嵐を鎮めると波はないます、ないだ。そして波がないだので、30節、彼らは喜んだ。そして主は彼らをその望む港に導かれた。嵐が止んでですね、やはりこの港に着いて初めて、本当にほっとするんだと思います。嵐が止まっても止んでも、また嵐が起きるかもしれない、そういう不安があると思うんですけれども、ようやく彼らは望む港に導かれた。そこに行って初めて、ああ着いた。そういうふうに、本当に安心したと思います。まさにバビロン捕囚の苦しみから解放されて、帰国した。バラバラになってたこの民たちが一つところに集められて、ああ主は本当に約束通り返してくださった。その恵みを体験したわけですね。31節と32節、彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。この苦しい技はもちろん神様が助けてくださった苦しい技です。嵐の中で、無力の中で助けてくださった技、それを主に感謝せよ。先週も最後にお話しましたけれども、22節にありましたように、感謝の生贄、私たちが神様に捧げられる唯一の生贄は感謝を捧げること。神様に本当に感謝します、ありがとうございますと、主の救いの御業を感謝していく、それが神様が喜ばれる生贄です。しかもですね、今回は32節にありますように、また主を民の集会であがめ、長老たちの座で主を賛美せよとあります。一人の場所で神様をあがめ賛美することもできるわけですけれども、あえて、集会の中で神をあがめなさい、会衆の中で神様をあがめなさいと言われています。詩編の中ではこういう表現が何度も出てくるんですね。会衆の中で主を賛美せよ。やはりその一人の場所でなく、こうして兄弟姉妹が集まって神様を賛美する、崇めるということに、また特別な意味があるようです。そうでなければ私たち何もこうして毎週集まって共に礼拝する必要ないわけですね。往復の時間をかけたり、人によっては高い交通費をかけても来ている方いらっしゃると思いますけども、そうまでして犠牲を払って共に礼拝する、でもそれにはやはり意味があるんですね。集まって、兄弟姉妹が共に集まって、集会の中で、会衆の中で神様をあがめ賛美するというところに、また特別な意味があり、そこでしか受けられない力というものがあるのだと思います。詩編の22編他にもいっぱいありますけれども、例えば詩編の22編の22節25節、詩編の22編の22節と25節まず22節を読みします。私は皆を私の兄弟たちに語り継げ、会衆の中であなたを賛美しましょう。 改宗の中であなたを賛美しましょう。同じ22編25節では、大改宗の中での私の賛美はあなたからのものです。大改宗の中での私の賛美はあなたからのものです。何かしらですね、この改宗の中で主を崇める、主を賛美するというのが、一人の場所でするのとはまた違う大きな意味がある。そこでしか受けられない主の特別な臨在、聖霊の扱いというものがあるように思います。まあ、そういう意味ではですね、もちろん個人の場所で主に感謝することも大事だけれども、同時にこの改宗の中で、集会の中で主を崇める、賛美する、そのことの大切さ、そういうものもこの詩編の中で、あるいは至る所で聖書の中で歌われておりますから、まあ、そういう意味で私たちはやはりこのこうしてさまざまなこの犠牲を払ってでもですね、共に集まって神様を拝する、この礼拝をするということにはやはり大きな意味があるんだと思います。さて、そのようにですね、この23節から32節、船乗りに例えてこのバビロン捕囚を顧み、主への感謝を捧げようと、主人は歌うわけですけども、その後33節からですね、今年のキーワードでもあります荒野が出てくるわけですけれども前半はむしろこのちょっと逆説的なことがやはり言われているんですね。33から38を読みいたします。主は川を荒野に、水の湧き上がるところを潤いのない地に、肥沃な地を不毛の地に変えられる。その住民の悪のために、主は荒野を水のある沢に砂漠の地を水の湧き上がるところに変え、そこに植えたものを住まわせる。彼らは住むべき町を固く立て、畑に種をまき、ぶどう畑を作り、豊かな実りを得る。主が祝福されると彼らは大いに増え、主はその家畜を減らされない。前半ではですね、主は川を荒野にする、今年の御言葉の反対をおっしゃってですね、水の湧き上がるところを潤いのない地にする、なんか嫌な言葉ですね。さっきのそういう意味では嵐と同じですね。嵐も主が命じられれば嵐が起きる。ここも同じで、主が命じられれば川は荒野になっちゃうっていうんですね。肥沃な豊かな地が不毛の地になっちゃう。ですから主は今年の御言葉のように、荒野に道を、荒れ地に川を設けることができる方であると同時に、反対もできる方、川を荒野にすることも、川を荒れ地にすることも、道があるところを全部荒野にすることもできる。まさに主が命じられたらばそういうことが起きるのだというんですね。しかし反対に35節では、主は荒野を水のある沢に、砂漠の地を水の湧き上がるところに変え、そこに植えたものを住まわせる。荒野を水に変える力も主にはあるんだ。どっちも主にできる、はできる。どんなに荒れ果てた地も、主がそこを祝福されると水の豊かなところになる。そしてとてもこんなところには人は住めないだろうと言われていたところに、もう飢えたものも住めるような、そういう豊かな土地に変えられるというんですね。神様が命じられれば川を荒野にすることもできる。神様が命じれば荒野を川の豊かな、水の豊かなあるところにも変えることができる。でも神様は無意味に荒野を作ったりはされません。無意味に嵐を起こしたりされない。イスラエルの民たちが嵐を経験し、荒野を通ったことで、彼らは本当に心低くされました。偶像から生ける神に立ち返りました。そして最終的には本当の喜びをいただいたんですね。だからこそここで繰り返し繰り返し感謝を捧げよう、こんなにすごい御業を見たんだから、こんなにすごい祝福をいただいたんだから、こんなに救いの御業に預かったんだから、 主に感謝を捧げようと繰り返し言われているわけです。ですから忘れてはいけないのは、荒野のゴールは喜びと感謝ということです。もう一度言いますけど、荒野のゴールは喜びと感謝なんですね。荒野が荒野のまま終わったら、私たちはもう何の希望も喜びもありませんけれども、神様にあっては荒野のゴールは喜びと感謝です。私たちが本当の喜びを知ることができるように、本当に心から感謝の生贄を捧げるものとなるように、あえて荒野を通される時があります。その過程にいる時はもう本当にそんなこと思えないかもしれない。これが喜びにつながるなんて、これが感謝につながるなんて、いやそんなやり方でじゃなくてもっと簡単にくれればいいのにと、まあ、私たちは思ってしまいやすいですけれども、でも主は本当の喜びと感謝を与えるために、あえて川を荒野にされる時がある。あえて嵐をに、命じて嵐を起こされる時がある。イスラエルの民たちはこのバビロン捕囚を通してそれを知ったんですね。ですから本当につらかったけれども、それを通して生ける神を体験いたしました。39節から41節、これもまあバビロン捕囚の様子が書かれてありますけれども39節、彼らが虐げと災いと悲しみによって数が減り、またうなだれるとき、主は君主たちを蔑み、道なき荒れ地に彼らをさまよわせる。しかし貧しい者を悩みから高く上げ、その一族を羊の群れのようにされる。実は、まあ、バビロン捕囚でですね、まあ、捕囚の民として、まあ、全員が連れて行かれたわけではなくて、バビロン捕囚の時には、主にその君主たち、高官たち、国の有力な人たちだけがこのバビロンに連れて行かれました。貧しい民衆たちはみんなエルサレムに残されたんですね。第二列王記の24章を見ますと、そのことがはっきり書かれてあります。第二列王記散々バビロン捕囚の話をして一回も聖書で見ませんでしたけど、第二列王記の24章10節から、まあ、ここにその捕囚に連れて行かれる時の様子、まあ、どういう人が連れて行かれたとかですね、書かれてあります。第二列王記24章の10節から15節、これは別に聖書だけにあるわけではなくても、歴史書でもしっかり記されている歴史的事実ですけれども、第二列王記の24章、10節から、その頃バビロンの王ネブカデネザルの家来たちがエルサレムに攻め上り、町は包囲された。バビロンの王ネブカデネザルが町にやってきたときに、家来たちは町を包囲していた。ユダの王エホヤキンはその母や家来たちや高官たち、宦官たちと一緒にバビロンの王に降伏したので、バビロンの王は彼を捕虜にした。これはネブカデネザルの治世の第8年であった。彼は主の宮の財宝と王宮の財宝をことごとく運び出し、イスラエルの王ソロモンが作った主の本堂の中のすべての金の用具を断ち切った。主の告げられた通りであった。彼はエルサレムのすべて、つまりすべての高官、すべての有力者1万人、それに職人や鍛冶屋も皆捕囚として捕らえ移した。貧しい民衆の他は残されなかった。彼はさらにエホヤキンをバビロンへ引いて行き、王の母、王の妻たち、その宦官たち、その国の主だった人々を捕囚としてエルサレムからバビロンへ連れて行った。まあこのようにですね、まあ王をはじめ、王の家族や高官たち、有力者たち、主だった人たち、まあ、それに手に職を持った職人とか鍛冶屋とかですね、 そういう人たちだけをこのバビロンに連れて行って、そして貧しい民衆はエルサレムに残したんですね。まさに、もう国を挙げてバラバラにされました。バビロン捕囚ではこのように君主たちが捕囚に連れて行かれ、彼らは彼らでバビロンという知らない土地でもう荒れ地にさまようような苦しい経験をいたします。同時にエルサレムに残された民衆たち、貧しい者たちももう荒れ果てたエルサレムで、治める君主たちが連れて行かれて、やはり荒野のようにさまよったことでしょう。まあ、今の大地震になったハイチもですね、いわゆるその国の高官の人たち、首相たちの建物もみんな壊れてしまって、そういう人たちのこの指令も何もないから、本当にこのもう国を挙げて壊滅状態になっております。首相も住む家がないんで空港に行ったけれども、あなたここにいてもどうしようもないからって返されて、今晩どうしていいか分かりませんってインタビューに答えてらっしゃいましたね。まあ、そういう意味ではこのエルサレムもですね、有力な人たち、まあ、国のこの指揮を取る人たちはみんなバビロンに連れて行かれたので、民衆たちは残されてももうその荒れ果てた地で何をしていいか分からないでうずくまるしかなかった、そんな状態でした。もうその国の中での格差社会なんていうものはもう全く関係ない、君主も高官も一般民衆もみんな国を挙げて、場所は違っても荒野をさまよい果てるような状況になってしまいました。しかし、ですね、あ、まあ、これはその40節にありましたけど、詩編の107編の40節、主は君主たちを蔑み道なき荒れ地に彼らをさまよわせる。まさに君主たちも、まあ、それまでは本当にいい暮らしをしていた君主たちもですね、バビロンに連れて行かれて荒れ地にさまよう、そういう状況になりました。しかしそういう連れて行かれた君主たちもエルサレムに残された一般民主たちも、この苦しみを通して本当に心が貧しいものとされ、そして主はその苦悩の中からやがて彼らを引き上げてくださいます。最後の43節、知恵のある者は誰か、その者はこれらのことに心を止め主の恵みを悟れと言って、この107編終わるんですね。知恵のある者、まあ、先週17節では愚か者とありましたけれども、それに対処して、対処的にですね、知恵のある者は誰か、その者はこれらのことに心を止め主の恵みを悟れとあります。本当に知恵のある者というのは、この主の恵みを心に留めて主の恵みを悟るものだっていうんですね。聖書が言う知恵のある者とは、何か物知りであったり雑学をしてたりですかですね、世渡り上手であったりとか、そういうことではなくて、神の恵みをしっかり心に留めて主の恵みを悟る人、その人こそ知恵のあるものだと言われています。神の恵みを悟って感謝の生贄を捧げる、絶えず捧げる人こそ知恵のあるものだ。ですから本当に知恵のある生き方というのはどういうものか、聖書で言うならば主の恵みを悟りながら生きていくこと、神の目からご覧になって知恵のある人というのはどういう人かというならば、主の恵みを日々悟る人、この人が知恵のあるものだと言われています。本当にこのすごいところから助け出された、この主の恵みを悟りなさい、心に留めなさい、私たちはもう嵐が過ぎ去ってしまうとすぐにその恵みを忘れてしまうものです。もう次の嵐に向かって不平不満を言ってしまう。でもこの詩人はそうじゃない、まず本当にしっかりとその主の恵みを悟って感謝の生贄を捧げなさい、 そういうことを繰り返し言っているわけですね。さて、まあ、本当にざーっと先週今週合わせてこの詩編107編を見ましたけれども、まあ、特にこの詩編の107編では、まあ、そういう旅人、囚人、あるいは船乗りなどですね、いろんなものに例えて、イスラエルがバビロンを捕囚というこの荒野のような苦しみの中から救い出された、まあ、そのことに対しての感謝を捧げなさいと命じられている箇所であります。まあ、特に嵐の中にいるとき、あるいは荒野の中では、今日の船乗りたちのようにですね、私たちがこれまで身につけてきた能力あるいは技術というものが何の役にも立たない、そういう経験をさせられます。私たちが今生きている社会は一般的に、一生懸命頑張って生きることを美徳といたします。自分の力というものを信じて生きる、自分の可能性というものを信じて生きることを励ます社会です。ですから、まあ、よくいろんなオリンピックに行くようなスポーツ選手とかですね、なんか大きな競技や大会に出る人などにこうインタビューしますと、自分の力を信じて頑張りますとよくおっしゃいますね。自分の力、可能性を信じて頑張ります。しかしこの自分の力、あるいはこれまで身につけてきたそういう技術、能力、そういうものが限界に直面したときに何を信じていいのか、次に何を頑張ったらいいのか分からなくなってしまって、結局身動きが取れなくなってしまうことがあります。ちょっとこの間、初彦兄弟からちょっと見せていただいた本にとっても面白いことが書いてあったんですけれども、住職さんでですね、親鸞の研究をしていらっしゃる有名な方で、山崎隆明さんというお坊さんですね、方が、親鸞に人の生き方を学ぶという、まあ、親鸞の研究をしていらっしゃる方ですけれども、その方がこの自力と他力のことについて後書きなんですけども、とても分かりやすい表現を書いてらっしゃって、ああと思ったんですけれども、自力、自分の力と他力、他の力ですね。まあ、親鸞は特にその、自力の限界というものを認めて、その他力で生きることを進め、ちょっと言葉が正しいかどうか分かりませんけれども、大雑把に言えば他力の進めをしていらっしゃるわけですけれども、その中でですね、こういうことをおっしゃっていました。私は自力の世界とは物を握りしめる世界、他力の世界とは握ったものを手放す世界だと考えています。私たちは努力すると努力したことを握りしめます。学歴、教養、社会的地位、財産、健康などを握りしめます。そして苦しむのです。これではいつまでたっても安らぎは望めません。握ったものを一度手放してみると、そこからまた新しい世界が開かれていきます。私はその気になれば不可能なことはないと信じて、全能力を挙げてその道に邁進する世界が自力だと言っています。しかしその気になってもできないことはいくらでもあります。我が身一つ自分の思い通りにならないということを自覚すると気持ちが楽になります。他力とはこのような世界です。自力とは自己閉鎖、他力とは自己解放の世界です。人にとらわれ、物にとらわれ、がんじがらめになっている私たち、まあ、云々とですね、非常に分かりやすい表現だなと思ったんですけども努力して頑張ってきたことも結局それを握りしめると、それによって苦しむことになってしまう。それを手放してみると、また新しい世界が開かれる、まあ、それが他力の教えなんだということなんですね。私たちの荒野で、私たちが直面するこの荒野というものの中で、あるいは嵐の中で、私たちはまあある意味で自然にといいますか、 このような経験をさせていただいているのかもしれません。これまで自分で頑張って得てきたもの、身につけてきたもの、それが一旦全く役に立たないというその荒の嵐に直面いたします。立たされます。でも実はかえってそれらが自分を苦しめてきた。もうそのことでいつも人や物にとらわれてがんじがらめになっていた。そのことに無力になったときに気づかされます。そして一回それを手放すと新しい世界が開かれてくる。まあ、ただしその無力になったとき、手放したときにですね、じゃあ次に何を拠り所とするかで人生は大きく違ってくると思います。聖書の中ではこの自分の能力あるいは経験、それを一旦捨ててイエス様の言葉に従って人生を変えられた人が出てまいります。その一例としてペテロがそうですね、新約聖書のルカの5章見ていただきますと、まあ、ペテロは船乗りではないですけど、まあ、漁師さんでしたね。ルカの福音書の5章の4節から11節、ルカの5章4節から話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。イエス様がですね、シモンペテロに。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに上げたところ、二艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。それは大漁のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのうちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。シモン・ペテロは、まあ、漁師という、漁師としての、まあ、能力あるいはプライドというものを持っていたと思います。しかし、まあ、夜通し通して働いたけれども一匹も魚が取れなかったという、まあ、経験をいたしました。まあ、それで生活をしているわけですから、魚が一匹も取れないということはもう生活に関わってきます。たった一晩ではあるかもしれないけれども、これは相当がっくりきたと思います。一晩夜通し働いたのに一匹も取れない。で、悪い時というのは大体どんどん悪いことを考えますから、明日も取れなかったらどうしよう、明後日も取れなかったらどうしよう。もう、自分たちはもう本当生活していけない。まあ、それくらいにですね、本当にがっくりきてたと思うんですね。しかし、ここで、まあ、漁に関してはド素人のイエス様がですね、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われました。漁に関して全く素人のイエス様に言われた。でも彼は本当にもう今無力ですから、無力の中でどうしていいか分かりませんから、そのイエス様の言葉に従ってみました。夜通し頑張って働いたのに何一つ取れなかったという、まあここで彼はある意味で自力の限界を経験したわけですね。自分の力では一匹も取れない。今まで漁師として経験してきた経験が全部役に立たなかった。自力に敗れました。そこで今度はイエス様の言葉に従ってみた。その時に網が破れるほどの大漁になりました。 もうこれは自分の力ではない、キリストの神の力を経験するわけですね。まあ、そこから彼の自力からキリストに頼っていく、まあ、ある意味での他力に切り替えられていきます。キリストの力で生かされていくペトロに、まあ、そうは言ってもイエス様が地上におられる間はまだまだ自力であったペトロかもしれません。本当にペテロが神の力で生かされ、神の力で運ばれていく、その解放を受けて楽にされていったのは、やはり聖霊をはっきり受けてからです。私の無力となっているところを、助け主である聖霊が運んでくださる。聖霊に運んでいただくしかもうなくなってしまう。すると、確かに聖霊を運んでくださるんですね。あ、なんて楽なんだろう。まあ、そういう意味で聖霊体験というのは私たちを新しい世界に導いてくれます。あんなに自分で頑張って頑張ってやってきた、でも実はそれは苦しみでしかなかった、神様に任せ聖霊に任せて歩んだらこんなに楽なのかという、その新しい世界を聖霊は経験させてくださいます。もちろんそこで一回経験して終わっちゃったらまたがんじがらめになってしまいます。その後も聖霊で歩み、聖霊で歩み続けなければ、また私たちはすぐに自力の世界に戻ってしまいます。聖霊を受けてもまた聖霊によって歩む、聖霊に何でもより頼みお願いして歩まなければ、たちまち私たちは荒野に戻ってしまいます。まあ、自力で行きたいならとことん自力をやってみたらいいと思います。でも必ず破れる時が来るでしょう。でもその時に今度はこの私とい う, 無力な私に代わって私を運んでくださる聖霊なる神がおられます。全く無力で手も足も出せなくなっていった時に、ふーっとこう風が吹いてですね、風が私を運んでくださるように聖霊が運んでくださる、まさに聖霊というのはそういう方ですよね。聖霊という、まあ、風という言葉で聖霊、ヨハネの3章で例えられていますけれども、まさに風です。風のように私たちが無力になって聖霊様運んでくださいと委ねたときに、聖霊はふーっと私たちを運んでくださる。それが聖霊の働きです。その時に自分の力の頑張りや握りしめから解放されて新しい道が開かれてくる。まあ、さっきの住職さんの山崎さんという方がですね、もう一つこういう表現をしているんですね。自力というのはどこまでも自己自身を信じ、自己自身の力で目的を達成する道のことです。まあ、その目的というのが、まあ、仏教では成仏になるわけですけど、まあ、私たちにとっては救いですよね。クリスチャンになっても自分の力で救いを達成しようとしている間は本当の解放に至りません。一方ですね、これも山崎さんの言葉です。他力とは自己の無力性に目覚め、自己の力量をもってしても目的を遂げることができないこともあるという立場から教えをよりどころとして生きる世界です。自分の無力に目覚めて自分の力ではもう成し遂げられないということもあるんだということ立場から、まあ仏教では仏の教えになるわけですけれども、まあ私たちにとっては聖書をよりどころとして生きる世界、荒野の中で私たちはこの自己の無力さというものを嫌というほど知らされます。まあ、知っても認めるまではまた苦しいんですね。でもその無力を認めきってしまって、もう自分じゃない、本当にもう御言葉により頼みます、聖霊様に全面的にもうお頼りいたしますと、そういうふうにふっともうお渡ししたときに新しい道が開かれていく。これは、もう事実ですね。 それを経験した人はたくさんいると思います。またこれからも経験させていただけることだと思います。今年荒野に道を設けると主は約束してくださいました。私たちはその約束をむしろ自分の無力さの中で、無力さを認める中で見せていただけます。ですからある意味では無力であれば無力である方がいいんですね。主の御業が表されるためには自分の力ではもうお手上げですということがあった方がいいんですね。それをまた強気や適当なところでごまかして、そうだけど認めるもんかとやっていくから苦しくなるし、握りしめていくことになってしまいます。もうそれ一旦手放してしまって、もう本当に無力です、あとは聖霊様あなたがやってください、御言葉に頼りますから御言葉の真実をあなたが実現してください、そう言って神様の前に降参しきって、私のできないところを聖霊様あなたがやってください、あなたは助け主ですと、そう叫んでいくならば聖霊が運んでくださいます。そういう意味で、仏教で言われている自力と他力という言葉がぴったり当てはまるのかどうかは私はよく分かりませんが、少なくともですね、自分の力に敗れてこの神の力で聖霊の力で運んでいただけるという部分はある意味で他力の世界なのかもしれません。でも聖霊は助け主ですから、私たちが無力なほどできないことをやってくださる方です。その時に、ああ風が吹いてくださった、聖霊の風が吹いてくださったと私たちは無力であればあるほど分かるわけですね。今年私たちのこの荒野の場所で本当に無力になっているところに、主がご聖霊がどう働いてくださるのかを本当に見せていただきたいと思います。私たちが無力であればあるほど、また無力であることを認めれば認めるほど、そこで主は新しいことを必ずしてくださいます。聖霊がしてくださいます。そのために送られた助け主ですから、聖霊は。ぜひ自分の無力を認めて聖霊に働いていただきましょう。そして主は本当にそのなしてくださったときに、私たちは感謝の生贄を主に捧げていきたいと思います。すみません、ちょっといろんなことをお話ししすぎましたけれども、今日のところもう一度聖書を読んで、本当に御言葉に期待していきたいと思います。主が私たちの荒野に何を、どのように今年働いてくださるのか、私たちは本当に見せていただきたいと思います。もう一度、購読いたしましょう。今日のところ107編、私奇数節読みますので、皆さん偶数節を読みください。船に乗って海に出る者、大海で商いする者、主が命じて嵐を起こすと風が波を高くした。彼らは酔った人のようによろめき、ふらついて分別が乱れた。主が嵐を沈めると波は泣いた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。主は川を荒野に、水の湧き上がるところを潤いのない地に。主は荒野を水のある沢に、砂漠の地を水の湧き上がるところに変え、畑に種をまき、ぶどう畑を作り、豊かな実りを得る。彼らが虐げと災いと悲しみによって数が減り、 またうなだれる時、しかし貧しい者を悩みから高く上げ、その一族を羊の群れのようにされる。ご一緒に。知恵のある者は誰か。その者はこれらのことに心を止め、主の恵みを悟れ。お祈りをいたします。天の父様、今年私たちにこのイザヤ書43章19節の御言葉を与えてくださり、見よ私が新しいことをすると約束してくださり感謝をいたします。私たちは本当にこの荒の中にいると、また激しい嵐を見ると本当に恐れてしまい、右往左往してしまい、本当に手も足も出なくなってしまうものですけれども、でも嵐さえも主が命じておられる。その中で主は私たちにもう一度自分の無力さを認めるようにと促しておられることを知り感謝いたします。どうかその無力さを本当に、中途半端にではなく思いっきり認めて、もう主をお手上げです、聖霊様あなたがやってくださいと、いよいよ聖霊の働きに明け渡していくことができますように導いてください。中途半端な自力、中途半端な他力をやめさせてくださり、もう本当に完全にあなたに委ねる信仰に切り替えてくださいますようにお願いをいたします。まだまだ私たちは自分の力とか何か能力にこのを握りしめて、かえってそれで苦しみ、人と比べたりいろんなことをして、無意味な悩みをこの抱えてしまうものですけれども、全部一旦手放して、主よどうか本当に聖霊が運んでくださる新しい世界へと、今年私たち一人一人を、また教会をあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。特に一人一人のこの荒の中で、主が新しいことを今年してください。思いっきり無力さを認めさせてください。そして本当に主がどのようにしてくださるのか、私たち本当に見ていくことができますように、そして本当の喜びと感謝をあなたに捧げることができるまで、あなたが導いてくださいますようにお願いいたします。アラノのゴールは本当の喜びです、感謝です。神様どうかそこまであなたが責任を持って導いてください。よろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。どうぞ一斉にお祈りください。